公開 XR 部の
ゆるゆる
物質トーク、
はい、始まりました。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。
はい、 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。
感想や質問があれば、ハッシュタグ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。
はい、では今日部室にいるのは僕が長峰です。
はい、そいちろです。
ステップです。
え、あれ
なんかいつもと違う人がいる。
失礼、ちょっと噛みましたね。今年は小ボケをいろいろね入れていこうかなって考えてます。
そろそろボケを解禁していく、
はい、楽しくねやっていこうと思います。
意外とスキップさんがボケないですねって時々言われます言われるので、はい、
そうですね、ちょっと、はい、去年はね真面目すぎたかなと思って、うん、今年は一皮向けていこうと。
そう、このエピソードが2024年一発目の配信になるのかな。
そうでした。
はい、はい、なので今年もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
やっていきましょう。で、まあ、せっかくなので去年の、まあ、振り返りというか2023年がねこう終わって2024年になったので、うん、まあ2023年どうでしたかというちょっと雑談ですが、
うん、そうですね、
まあ、XR 部でもねいろいろイベントをやったり、うん、まあ、忘年会をやったりもしてきましたと、うんうん、はい、
なんか割とこう注目をいい意味でねなんか浴びた1年だったような気がしますけどね。特に
そうですね、うん、結構なんかね、うん、コラボをさせてもらったりとか、うんうん、まあ、あとこの後話に出ますが、うん、XR 会議にね出展してきて、まあ、そこでも、うん、アワード受賞させてもらったりだということで、うんうん、結構なんか XR 部注目を集めつつあるかもしれない、
うん、なんか名前が売れてきた感はあります ね、 ね、あ、福岡のって XR 部ってよく言われますね。
おお、いいですね、うん、
認知されてるみたいです、うん。
じゃ今年もね継続してやっていきましょうという感じですかね、はい、うん、継続するのが大事かなと思ってるので細々とでもいいので、うん、まあ、長く続けていけるとね、うんうん、いいかなと思ってます、
うん、そうですね、ポッドキャストも含めて、
うん、
楽しく続けていけたらなって感じですね。
まあまあ頑張りすぎると続かないので一発でかいのを狙うよりは、うん、はい、うん、
ゆるくね、
継続できる、
ゆるゆると、
はい、でやりつつ、まあ、面白い話がねあればこうどんどんいろんな人と一緒にやっていけるとこう続けられるかなって感じですかね、
うん、
うん、というところで、じゃあ XR 会議のね、はい、話を、まあ、せっかくなのでしたいなと思ってて、12月の末ですね、21、22に XR 会議の、まあ、オフラインの展示会がありましたと、
うん、
でそこの22日の、展示枠に XR 部として出展してきましたという、
イエーイ、
イエーイ、はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、でこれがさっきも言った通り、XR 会議アワードっていう各ブースに対して、まあ、審査がなんか行われて、まあ、良いブースに対して良い取り組みをしているブースに対して、賞が贈られるというののアクティビティ部門という部門の最優秀賞をいただきました、う
ん、優秀、すごい、はい、これあれですよね、全展示してる全ブースの中から、何部門か6部門か、
ね、そうですね、100ブース以上あるはずなんですけど、
うん、
その中から、はい、いただいてるというところ、
なかなかねすごい賞だなって改めて他の受賞してるところとかね割と大企業だったりして、
そうなんですよ、最優秀賞が XR 部で、うん、優秀賞がデトロイトトーマツさんっていうもう、うん、超企業が、はい、あるみたいな感じで不思議な気持ちになりますね。
別部門でアドビさんとかね、スレッドバンクさんとか、ね、もう、うん、誰でも知ってそうな名前が出てたから、
我々だけなんだ、あれ
コミュニティが、うん、取ってっていう、
同じなんかページに並んでるのがちょっと不思議な気持ちでしたけど、
うん、
すごい。
これね、ブースがこう対象なんですけど、出展内容というよりは多分その XR 部の取り組みそのもの、うんうん、これまでの取り組みも含めてみたいな形で多分見てもらえて、うん、表彰式自体もその展示がある前日だったんで、うん、展示が始まる前日の、 ネットワーキングパーティーかの中で、表彰式みたいなのがあったんで、多分ブースの中身はねまだこう分かってない状態で、
そうですね、
うん、一応概要は出してたんですけど、それとこれまでの取り組みっていうところで、
うんうん、
はい、評価していただいたようです。
いいですよね、先にああいうふうにこう情報という表彰してもらえると、まあ、それを見て来てくれる人もいるだろうから、
そうですね、
なかなかいい宣伝になるというかね、うん、展示した後だったらね、ああ見に行けなかったなってなっちゃうだろうけど、うんうんうん、先にね出してくれるっていうのはすごくいいなと思いましたね。
そうですね、うん、トロフィーをいただいたので、それもブースに飾りつつ、
うんうん、
あと表彰された時に、まあ、一言コメントいう時間があったので、こういう出展ブースあるのでぜひ見に来てくださいみたいなのも言えたので、
うん、
それで結構来てくれた人もいましたね。おめでとうございます、
あ、嬉しいですね、
うん、
ありがたいです、
ありがたい。どんな出展をしたのかっていうところを話してますか。
そうですね、
はい、はい、じゃあその説明を、あ、じゃあちょっと待ってよ、これなんで出すことになったのかっていうのの経緯からちょっといくと、
うん、
これソイチロさんがね言い出しっぺだと思ってるんですけど、合ってますか？
多分そうだと思います。なんか出せたらいいねみたいなのは出て、
うん、
でも費用がかかっちゃうんですよね。僕会社で出店してるんですけど、
うんうん、
ちょっとお金を払わないと出店できないから、お金とかかかると難しいかもねとかいう会話を最初にしてたのかな。
あ、そうですね、うん、そうだ、最初 XR 会議のブースの募集自体が始まった時に出せるのかなみたいな話をして見てたら、うんうん、結構高いよねと、やっぱまあ企業がね、うんうん、対象なので、まあ、当然ながらお金はかかりますので、そうそう、何十万か、
うん、うん、
まあ、ちょっとコミュニティでこうは出せないよねみたいな感じ。
まあ特にね、僕ら福岡からだからね、その
旅費とかも
旅費交通費まで余計にかかっちゃうから、うんうん、なかなかね難しいよなっていう。
そう、なんかコミュニティ出店みたいなね枠があって、こう安く出せるといいよねみたいなのは話してて、
うん、
ちょっと確かツイッターだったかな、つぶやいてたりしたんですよね。
あ、そうですね、返事を見てましたね。
そうそう、でその時に XR 会議の事務局アカウントから、まあ、もしそういうのができたらまたお伝えしますねぐらいの軽い連絡がこうメンションしてもらえてて、うん、でその後ですよね、クリエイターブースみたいなのが枠ができたのかな。
そうですね、うんうんうん、クリエイターとか個人向けのなんかこう無料で出展できる、
うん、無料枠っていうのができ
て、ね、枠ができて、
うんうん、で僕らはそこに応募したって感じです、
ね、そうですね、すごい、
これもしかしたら永峰さんが運営を動かした可能性があります
。いや本当に
まあまあいろんな声がね多分いろんな人からそういう声があったりしたのかなと、
うん、
想像はしますけど ね、
うん、
なんか個人でも出したいなみたいなこととか、
うんうんうん、
あとその枠で面白いのが当日の飛び入り枠みたいなのもあって、あ、そうです
ね、ありましたね。
うん、珍しいですよね。
すごいですよね。うん、
いや、普通はね、しないですよね。そんなこと。
面白い枠だよ。
入りますからね。
うん。で、やっぱね、飛び入り枠も埋まってたし、なんか確か1日目だったかな、飛び入り枠が人気で、こう出したかったのに、ちょっともう埋まってて出せなかったみたいな人もいたみたいで。
うん。うん、すごい。珍しいですよね。そういう。
珍しい。うん。
仕組みは。
やっぱ XR 系展示してもらわない、あ、違う。体験してもらわないと分かんない
ことが
多いからですね、ですね、自分で作ってるものもね、うん、自分だけしか普段体験できないんで、こういう機会があるとね、他の人にも体験してもらってフィードバックももらえるからいいですよね。
いいですよね、画像とか動画じゃね SNS では伝わらないところがすごい多いから、
うん、
いい機会でしたね本当に、
うん、そう、僕らのブースでもまあ、体験してもらえるものを、まあ、出そうということで、まあ、せっかくコミュニティとして出すので、コミュニティメンバーの作ってる普段作ってる作品とか、まあ、プロダクトみたいなものをみんなで持ち寄って、
うん、
でいっぱいいろいろ出すブースにしようっていうのがコンセプトでしたね、
うん
うん、
それぞれがね作ってるやつを、
うんうん、
出そうっていう、
そう、ブースのタイトルとしてはハロー XR 部でしたっけ、ハロー XR
部、そうですね、ハロー福岡 XR 部っていう形で、ね、
ハロー福岡 XR 部、 コミュニティを知ってもらうっていうとこと、まあ、どういう人がいて、でその人がそれぞれどんなものを作ってるのかみたいなところで、
うん
うん、コミュニティ自体がみんなが集まる場所になるといいなっていうのがあるので、うん、そこの人にね、せっかく来てくれてるみんなメンバーにこうちょっとフォーカスそれぞれね当てて、みんなが出してもらえるといいかなっていうのがありましたね、
うんうんうん、
というので出したのが、はい、はい、4人4つぐらい、4つ5つ、
そうですね、厳密には5つになるかな、
うん、うん、あって、まあ、僕が出したのが、メタクエストプロで遊べるタマシュートというスキップさんと一緒にハッカソンで作ったコンテンツが一つ、
うん、
で、スイチローさんは、
僕は名前なんだったっけ、ルッキンググラスで動くスイカゲームみたいなやつを作って展示してましたね、うんうんうん、アケコンと連動させてゲームセンターの UFO キャッチャーみたいな感じでこうボール落としてくっつけて合体してみたいな、
うんうんうん、
はい、やつですね。
それが2つ目、はい、スキップさんは、
はい、僕は今年から、まあ去年からかな、今までに作ったクラスターのワールドを、遠隔で、僕は福岡に行って現地の人は東京の会場から入ってもらって、
うん、
一緒にワールドを巡るっていう形にしましたね。
うん、いやいいな、
そう、これは結構トリッキーな展示で、スキップさん自体は東京には行かずに福岡にいたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
遠隔でクラスターに入ってもらって、うん、オンライン内クラスターの中でアテンドしてもらうという、
うん、なかなかね難しい部分もあったけど、うん、一応うまくいったかなとは思ってます、
ね、
うん、まあ、
通信環境とかはね思ったより会場が良かったので、
うん、
そこは、うんうん、問題なく一回クラスターの中でスキップさんと出会えればちゃんとアテンドできたっていう、
う
ん、
そうですね、
ここまでが結構難しいんですけど、はい、
体験者の方もね、そのやったことある人ともう全く初めてですっていう人で、
うん、
全然ね操作も分かんないとかもあったりするから、うん、まあ、その辺がね、
そうですね、
現地で話せないのがちょっと難しい部分もあったりはするけど、う
んうん、なかなか初めて僕らも展示するので、初めての展示でやるには結構ハードルが高いけど、
うん、まあ、ね、はい、リハーサルというリハーサルもそんなにしてないし、
まあ、なんとかね、でも何回かはちゃんと、ね、話してもらえたので、
うん、ですね、うん、
よかったですね、うん、はい、これが3つ目で、
はい、
あと上田さんか、
うん、
上田さんが
ケヤキスタジオ、
ケヤキスタジオ、
ね、うん、
普段も作られてずっと作られてアプリとしてもリリースされてるケヤキスタジオっていう、
うん、
アバター
そう、ね、
モコピとかVRM のアバターを、うん、利用して簡単にアバターを使った動画を作れる動画制作アプリですね、
うんうん、そうですね、うん、映像がスマホとかで簡単に作れちゃうよっていう、う
ん、これはスマホアプリなんでもう体験もすごいしてもらいやすくて、説明もね、うん、画面見ながらこういう風に触ったらこういう動画が作れるんですよっていうのを、
うん、
はい、説明できるっていう、これはアテンドしやすい、
うん、すごい良かったですね、うん、完成度
です ね。もうね、完全に、うん、製品として、
うん、製品
安定してるから、
うんうん、すごかったやっぱり、
うん、
4つ目で、あと、まあ、これはこの今回用に作ってもらったんですけど、杉井さんにね、
うん、
ステッカーを画像マーカーとした WebAR コンテンツを作ってもらいましたと。
そうですね、
うん、でこれも今回初めてステッカーを作ってみたんですよね、ちゃんと、
うん、
配布用の、
ね、初めて、
うんうん、でスキップさんがねこう印刷についてはこうよく知ってるので、まあ、デザインと、
はい、ちゃんと、ね、
データも作ってもらって、
最初話し合った通りの形がで仕上がったから、
うんうん、
かったです、ありがとうございます、うん、
で WebAR もね、杉井さんが作ってくれたけど、実際表示させるコンテンツは今回出展してるその動画でその展示内容を説明してるような形のもの、
うん、
プラス展示は出してないんだけど普段作ってるものを、
うんうん、
提供してくれたモフルネさんとかハッシーさんとかの動画もそこに入れられたので、なんかそれも良かったなと思いましたね。
うんうん。
うん、
WebAR で、まあ、ブラウザーで立ち上がるんですけど、で、XR 部のステッカー まあ、ロゴがステッカーになってて、ロゴを認識すると、うん、ちょっとね、あの仕掛けがあって、
うん、
でまあ、これはぜひやってほしいから、
そうですね。
ですけど、うん、
はい、まだ余ってますよね。
はい、
ステッカー、
あのステッカーあるので、どこかで
欲しい人は長嶺さんにステッカーちょうだいって言って、うん。
ちょっとね、みんなにこうね、渡したいなと思ってるので、うん、はい、受け取ってもらって、あのネタバレは避けますが、うん、ちょっと仕掛けがあって、で動画がね、こう各その時展示してたものプラス、あの他のメンバーのが提供してくれた作ってるものの動画もね、
うん、
なんか流せるっていう、うん、ウェブ AR なので、まあ、アプリとか必要なく、本当に QR 読み込んだらすぐ体験できるようなもので、うん、動画がね、それぞれのPV みたいなのが軽く流れるっていう。
そうですね。ちょっと容量の都合上、尺自体は短いけど、
うん、
あのフル版はね、別で会場で流してはいたんですけどね。
うんうん、やっぱ WebAR ってそういう簡単に体験してもらって、まずこう触れてもらって、で興味を持ったら実際のデバイス使った体験とかを見てもらうみたいな、その入り口としてすごく使いやすいなと思うので、
うんうん、すごい良かったですね、
あって、うん、そういうデモとしてもすごいいいなって感じでしたね、う
ん
う
ん、なんかね、杉井さんも結構 短期間でそれを、
いや、そう、お忙しい中本当、
いや本当ですよね。なんか出張も、
そうそうそう、
も
う
ね、その直前に結構出張何か所か行ってたりして、うん、え、全然作る時間ないじゃないですかみたいな
大丈夫ですか、的に1日2日ぐらいでなんか作る、う
ん、そんな感じだった。あの今日朝帰ってきたんですよ、でそこからこの夕方の打ち合わせまででちょっと作りましたって言って結構できてたんで、
うん、いや、さすが、
さすがだな、
WebAR といえば、
うん、
そうですね。総一郎さんも早かったですね、今回作る。
ああ、そうですね、僕は今回裏テーマでそのチャット GPT フル活用で、うん、自分でコード書かないで、うん、作る切るぜっていう気持ちでやったんで、
うんうん
うん、結構こう仕事しながらサブ画面でチャット GPT が頑張ってくれたのをコピペするっていう人間に。
ああ、そうなんだ。
うん。
なんかだから、うん、内容もさることながら、その作る過程自体がすごく面白いなと思ったんですよね。
そうですね。
AI にコードを書かせて自分ではほとんど書かずに、
うん、
ね、ちゃんと動くゲームになってるっていう、なんかもうそこがすごい面白いなと思います。
もちろんめちゃくちゃ指摘して直させるんですけど、なんか、うん、自分で書いちゃうと、結局書き始めちゃうんですよね、コード。だから、うん、一、うん、回ちょっとそれは我慢して AI に直させて、それをまたコピペするっていうのを繰り返してます。う
ん、すごい。
え、結局書かずにもう直させるっていうので完結したんですか？
今回は多分な、一行も書いてないんじゃないかなと。
おー、マ
ジか。すごい。
すごい。
でも結局ほとんどもうコードを日本語にしたみたいなことをチャット GPT に叩き込んで、それをコードに直してくれたりとかしてる部分もあるんで、うん、ちょっと怪しいところはあるんですけど、一応書いてないです、
う
ん
う
ん、
なるほど、すごいっすね。
いや、いけましたね、結構いけましたね。こう、うん、作り切ってなんだろう、細かい演出とかこう気持ちよさとかを追求するところは大変なんですけど、とりあえずここまでは 2,3、うん、時間ぐらいでいけて、アセット探してる時間の方が長かったですね。
ああ、
うん、
あのルッキンググラス特有のコードとかがないからとかもあるんですかね。
そうですね、もうあのプラグイン入れてカメラ差し替えるだけなんだ、うん、エディターの操作はもちろん僕がやってるんで、うん、ロジックのその C シャープのコードの部分をお任せしたんですね、
うん、なんか物理挙動を使った、まあ、3D ゲームみたいなものですね、うんうん、
そうですね、エディターいじいじするときも、うん、まあ自分でちょっとここ調べないと分かんないなみたいなところは検索じゃなくてチャット GPT に相談してみるみたいな、ち
ょ
っとあんまりよくない使い方ではあるんですけど、そういうこともやってみたりして、なるべくこう僕がもし素人だったとしてもゲームの仕組みを考えることができればとりあえず動く感じになったんじゃないかなとは思いますね、
うん、
いやー、今年はね、その僕全然その AI とか、まあ、生成 AI チャット GPT とか全然使いこなせてなくて、まあ、触ったことないのもいっぱいあるのが、うん、そろそろやらないといけないの
か。そうですね、はい、生産性爆上がりすると
思います。今年はちゃんとなんか向き合わねばならないのかなという気がしてて、
う
ん、
そういうイベントとかもいいかもですね。
そう、まさに取っかかりがね、でもあんまりないから、うん、ちょっと総一郎さんに教えてもらう会をね開きたいなって思って、
お金なんですよね、お金がかかるからですよね、多分 GPT-4 使おうと、
あ、はいはいはい、
は使えるんですけど、コード書かせようとするとちょっとね、いろいろ制約とかがあってむずいんですけど、
もうそこはだからそれありきで、うん、あのお金これぐらいかかるからそれでもいい人でやりましょうみたいな海外いいかもな。
あ、うん、まあとか規約的にちょっとあれだけど、うん、僕のアカウント画面に出してなんかちょっと言ったら
見せるとかね、
うん、やますよとか、
うんうん、まあ、一緒にやりたい人はアカウント用意してねとか、
うんうん、そう3000円ぐらいするので毎月、まあ、なかなかお仕事とかに使わない人に趣味で課金してもらうっていうのはちょっと難しいんですけど、
うん、
結構どんな仕事の人でも多分なんかとか、あと自分の普段の生活プライベートの生活とかでも役に立つと思うんで、こんな考えて、
うん
うん、割と誰でもいいんじゃないかなと思うんですけど、使ったことないのにいきなり3000円っていうのはなんか気合がいりますよね、
うん、
からお金使いとかもね、まあ、あんまりやると良くないんだけど、
ちょっと逆にねお金を払うことによってもうちょっと強制的に使わないとなっていう気持ちにはな
るかもしれない。会社の人にはそのぐらい言ってますね、
うん、
もう会社でももちろん使ってほしいし個人でも課金した方がいいですよって
言ってしますね。
じゃあ今年はやっていきましょう長見
さん。ちょっと AI にもね、まあ、XR とどう絡めるのかっていうところがまあ、難しいところもあるけど、
う
んうん、まあ、何かしら絡みはあるのでね、
うんうん、あると思います、
うん、XR 部としてもこうちょっとやれるといいかなという気はしております、
うん
うん、で今あれブースの展示の話したけど全部言いましたっけ、
うん、コンテンツは5個今喋りました、
ね、あ言ってそうだな、まあ、あとさっきちょっと名前出てきたけどモフルネさんもあの動画も提供してくれたし、うん、結局XR 会議の会場にも来てたので、
うん、
あのピコ4かな、ピコ4と XDR のライトをブースにちょっと一緒に置いてもらって、うん、まあ、結局アテンドとか体験はもうフルネさんのやつはでしてもらえなかった気はするけど、まあ、一緒に置いてあと拠点として時々もフルネさんがやってくるみたいな、うん、感じで、
いろいろ見やす
いね。あ、まあでもあの会った人を連れてきてくれてね、体験させに来てくれたりとか、うん、こう遊撃舞台としてちょっと、はい、動き回ってくれた感じですね。うん、
にぎやかになりましたね、本当に。
うん、やっぱ一人でブース出してると、なかなか自分は動き回れなかったりとかするので、
うんうん、
まあ、そこは複数人で出すことにより、誰かが動き回れるとかね、
うん、
あと拠点ができるので、ただ、体験しに来るだけだと、一通り体験したら、まあ、小1時間でもう抜けちゃったりするんだけど、
うんうん、
拠点があることでちょっとそこで休憩したりとか、まあ、他の人と話す時間にできたりとかもあるので、
うんうん、
そういう意味でもね、出店するっていうのの良さも結構あるんですよね、
う
ん、
ですね。
そうですね。
そう、総一郎さんはあの自分の会社、所属してる会社でも出してたけど、うん、そっちはどんな感じでした？
そうですね、僕会社で出してて、ルッキンググラスの大きい32インチのやつで、まあ、振動ついて、うん、前ちょっとツイッターで出したりとかしてましたけど、パソコンの画面というか流してる YouTube の動画とかにリアルタイムに奥行きつけてルッキングラス表示するよってやつとか、また会社で真面目にやってるホロレンズ2系とか、
うん、
あとはまあ同僚が作ったなんか歯磨きとか手洗い、子供たちの歯磨きとか手洗いをこう楽しくなんだろうなやってもらえるように支援するアプリとかを出したりとか、ちょろちょろっとしてました。なんか今回の XR 会議はあんまりこうバリバリ案件取るぜみたいな感じではなくて、東京でちょっと認知度上げろかみたいな軽いノリの、ちょっといつもの XR 部とかに近い
方向
性の出展だったので、あんまり固くせずにですね、なんかゆるくやってました。いつもはもうちょっとこうなんか製造業のなんとか店とかに行って真面目にやってるんですけど、今回は結構コミュニティのノリもちょっと交えつつやってみました。
結構人来ました、お客さん。
そうですね、いっぱい来てくださって、ルッキンググラスがこうみんな知ってるじゃないですか、あの、うんうん、裸眼立体視とかそのソニーのやつは見たことあるんだよねとか、ルッキンググラスのポートレートは、うん、あの持ってるんだよねとか、第一世代のあの分厚い時に買ったけどあんま触ってないんだよねみたいな方がもう続々と来られて、
うんうんうん、
ルッキンググラスのその32インチっていう大きいやつはコロナ中に発表されたのもあって、東京でも多分誰も持ってないんですよ、うん、で僕
これ今ルッキンググラスの話いっぱいになるならちょっと次行きますか。
あ、本当だ、
はい、
そうですね、ちょうどいい時間なので、
は
い、ちょっと時間そこを深掘りをさせて、
はい、聞いてる方はあれですね、 また来週っていう。
また来週ということで。
ちょっと、はい、微妙な感じになっちゃう。
はい、はい、ちょっとね。
すいません。
はい、じゃあ一旦ここで、はい、エンディングに行きましょう。
はい。はい、はい、
では、エンディングが、あ、ここだ。はい、では、はい、このポッドキャストは、福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。あ、感想や質問があれば。すいません、ここも僕だった。
今ね、台本を見てます。
はい、台本見ながら、ちょっと、はい、今流れでやってるんで、ちょっとバタバタしてますが、はい、すいません。感想や質問があれば、シャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。
はい、福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催してます。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。
福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回へ続きます。